今日の水戸黄門様は4名お越しいただいております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高雅人先生、元国土交通省事務次官安富正文先生、元環境省事務次官鈴木正樹先生、元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表今西光雄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。僕ね、4回これをね、東大話をしたいんです。
はい、3週目に入りました、
これね、なんでか言いましたらね、最初に話したのにテレビでね、
はい、
東大特集のしてる時にね、
はい、
要はお笑いの人間がそれを東大の人を囲んでるんです、
はい、
彼らが一番目輝かして東大の話を一生懸命質問するわけです。
お
で、やっぱり一般の人から東大っていうのはね、特に関西の人は、
はい、
東大っていうのは全く雲の上なんです。
そうですね、
まだね、京大やったらポツポツそばにおるんですよ。すると関西でね、東大って本当にね、少ない
少ないですね。
だから東大いうね、中で本当に学び屋でいろんな経験した人の話で関西の人って聞く機会ない。
うん、
今してあります。怖いのはね、どこの小学校行ったか、どこの中学校行ったか、そうかな。例えばね、東大って言うて、いや、まあ中学は何だって言われたらね、ただ東大入るより値打ちあるでしょ。その時代になった。
なるほど。
ブランドが変わってきたんですよ。
だから中学校受験っていうのがものすごく盛んになってるわけだ。
そしたらそのテレビでね、彼が言うたんは中学で決まりました。
あ、
そしたら中学でほぼ決まります。東大目指すやつはやっぱ中学行きます。もうね、受験もね、システム化されてる。それ親にしたら安心ですよ。
まあ安心ではあるけどね。でも金がないとなかなか行けない。
そう、地獄の沙汰も兼ねてね、いや、ほんまに今ですわ。それ夏期講習ですよ。一つぐらいの夏期講習、何十万ですよ。そんなもんね。
すごいですよ。
で、夏冬でしょ。
そうですね、春もあります。
まあ、
春季講習って
我々はあまりその語る資格ないんですよ。
いやいや、
そこら辺は
ない、ね、僕もそんなに教育熱心ではないし、
それぐらい、いや、時代がね、
うん、時代が違う。
もうそう、
でもね、確かに私のところの孫なんか見てるとかわいそうになるぐらい
勉強、
幼稚園、保育園の時から塾行ってますよ。
そうです。
で、
そうね、
で、走れメドスを暗記するとか、
ね、そう、はいはい、
演習率を300桁言うとか、
っていう、そうなるんです
よ。そういう時代なんですよ。もっと遊ばせたい気がしますけど
ね。そうですけどね、今ね、学歴なかったらね、もう中国、インド、韓国、サムソンなんかね、ソウル大学出てもね、サムソン入れない。
まあそうです。
で、ソウル大学出ても日本で東大ですよ。東大出ても35でジャッジあるんです。成績なかった悪かったやめてくれ。それはね、日本がもうすごくね、僕はね、ゆとりで、ここに逆に言うたらね、船田さん来た時にゆとり教育なんかね、国を滅ぼすやないから、誰がしてん、前いたはった思いますけど、責任取れやおい。ほんまに、ね、僕ね、その責任の問題でね、日本怖いなと真っ先に思うのはね、ちょっと前ね、経済力2倍やったんでしょ、今実質5番ですよ、短期間にこんな落ちてね、平気ですよ、政治家も国民も。誰か国会でも謝りました。国民がね、今年々生活苦しなってるわけですよ。徐々やから見えへんのですよ。その元凶を起こした政治家、30年前にね、政治してたの誰やの、野党は何しとってんと、なんでそういうこと、結局野党も政治家やから 自分らも責任ですよ、うん、そらね賢い人間役員にね行かないようになりまして、うん、というのは役人の力がやっぱり国の力弱れいうことは役人の待遇と力弱れいうことですから、
うん、
日本みたいなそら面白ないですね。ほんでわけながらアホな政治家が現職の時に安月給で頑張ってある人に甘くだったらあかんのと、マスコミも一般も知らへんから、
うん、
役人はあれね僕びっくりした。僕は若い頃からキャリアの人の給料知ってますや
ん、
現職の時の課長や係長の時の給料ね。せやけれども民間のね同い年で銀行の支店長ね当時1000万ぐらいもっとって、
まあそうですよね、その時大体2倍と言われて
る、そう
課長クラス
で、 その頃知らないでしょ。それ役人ってね大金もうてねまだ甘くなるんか、仕事も楽で、
うん、
一般の人みんなも、で僕はおかげで若い頃から知り合いおったから給料なんぼもうてますのんって言うと、それは、ね、甘くだりぐらいね、つけたげなね、長寿で合わんです
あんまり大きな声ではなかなか今は言えないけどもまあおっしゃることはよくわかります。
そやからね、
昔はねはっきり言って恩給だったんです。
そうですそうです。
ところがあると、ね、しょ何年か忘れましたけどだいぶ前に退職金に変えたんですよね、
うん、
で退職金にはその時民間並みのやつを一応こう入れたんだけど、恩給はずっと死ぬまでもらえるけど退職金はもう何年か分しかもらえないから、そうすると結局天下りとかしないとずっといけないっていうのが、恩恵があれば誰も天下りしない。
なるほど、
そこら辺ね、
そこら辺の問題があるんです。
そうだね、政治家いうのはね、なんか一般が思ってるからえてね、自分ら腹痛みません。自分ら全然給料も下げへんし、いろんな補助金裏でパクって
なんか秘書の給料までパクってらっしゃい
ましたね。本当にねそれこれ役人の人が減るって当たり前ですよ、
うん、
というのは貧乏なりに東大行ったんじゃないから、
うん、
やっぱり社会的な地位と他の人はちょっとマシな生活で人生終わりたいの。今このまま行ったら役人は大手のサラリーマンより貧乏になっていきます、
うん、
やっぱそれはもう本当に理解あんね、役人は給料ええと思ってたと思う、は
い、いやそんなイメージはないです、
ね、ああそう、一般の人みんなそうよ、
そうです。市役所もねそんなに高くないですもんね。
僕聞いてびっくりした、うん、はい、市役所と国家公務員の上級と比べたった気の毒、は
い、すいません
それはちょっとあまりもあまりも悪いけど
そうですね、うん、
でもあれだと思うんですよ。僕は役人にあんまり今優秀な若い人が来てくれない原因の一つはね、達成感だと思うん
だよね。なるほどね。
やっぱりね、自分たちが、まあ、給料安くても、うん、自分たちはこの国を何とかしようと思って何とかなるという思いがあるから来るんですよね。とか政治との関係で今ものすごく弱くなってるんで、
はいはい、
決めるのは政治、
うん、
まあまあ、構造的には昔からそうなんですけど、そうは言ってもやっぱり自分たちのアイデアが通っていくっていう、うん、そういうあの部分があったんですね、
うん、
今おそらくそれあんまり感じられない
ですよね。
多分現役の人はそう思ってますよ
ね、
う
ん、と人事権をね、
うん、
昔は省で行きましたよ、
ね、省の中で人事権があったから、
事務次官が逃げてたからね。
そうそうそう今もアホなしょうもない役人、
人事局ってのはね、
そうそう、
バカなものを作ったからですね。
昔はねアホな役人と賢い役人って、ね、明確に分かります。それ厄介なのはアホな政治家が、ね、人事権持ったら、
はい、
今どうなんですか。もうその、まあ、官房長よりはるか下からもう
多分ね、審議官クラスから、
クラスからも
う、もうそうですよね、
内閣の方でやる
方、人事局でやる方、
現実にはなかなか難しいですよ。あの各省庁の審議官クラスって何百人もいるから、はい、ほとんどその人事局の人が判断できるあれがないと思うんですけども、そうするとどうなるかっていうと、うん、俺に優しい、俺に言うこと聞くやつを、
はい、
なんとか引き上げろとか、はい、こういう話になる。だそうするとその本当の本当の能力じゃなくて、各省庁での本当の能力じゃなくて、なんか急にあれを局長にしろとかね、こういう外部、前外部というか人事局からのこう圧力が入る、 官邸からの圧力が入る、うんうん、これはあんまり良くないなと、うん、
いやおっしゃる通りで、我々ほら同じ省庁に入って、まあ、横もそうですけど、ある程度こうずっと一緒に仕事してるじゃないですか。
分かりますよ、
だいたい分かるわけですよ。
そう
です、それは正しい評価になってるはずなんです。ところが官邸とか政治が人をこうピックアップするときはワンインシューが多いんですよ。
なるほど、
あの件でこいつはよくやったとか、はいはいはい、
あ
このこいつはよく、まあ、あの官邸のために働いたとか、
うん、
それをボーンとこう引き上げるとするので、役所の長年の評価だとずれるところなんですよね、
うん、そうですよね。
でこれやられるとみんなこっちを見るんですよ、
みんな
政治っていう
か、あの局長なんかも 100% 違う方向きますもんね、うんうん、
そうなっちゃうんですね。
官邸向きますもんね。
そうそう、だから僕はね、官邸が人事権を発揮してもいいと思うんですよ、ある程度。ただね、せいぜい事務次官までぐらいにしてくれと。
そう、本当そうですよ。
で事務次官になったやつは責任取るためになってんだから、うん、まあじゃあ俺が言うこと聞かなければ、うん、クビになってもいいよという覚悟はできてるけど、うんうん、途中の局長とかなんとかを適当に超えられるとね、本当人事のこう体制がうまくいかないですね。
いやそれとね、もう一つはね、官邸のその人事局に出すときにね、
はい、
官房長官とか総理が言うのは、これで出てきましたと原案が、
うん、
一人だけだとね、なんだ俺判断できないじゃないかと、
うん、
だから A 案があるんだったら B 案があっていいじゃないかと、
うん、
金高がいるんだったら誰のって言ってもう一人いるはずだってやるわけですよ、うん、だから次の長官は金高と二人でやって金高を選ぶっていう、う
ん、なるほど、
そういう案を持ってこいって、
うん、
あの安倍さん以来そういう判断だった、はい、でそれはやっぱりねちょっとまずいんですよ、
うん、
一番まずいのは省内もそうだけども、あと行政委員がいますよね、うん、とか例えば最高裁の判事っていうのも一応閣議で決めるから、うん、ちょっと案を持っていくわけですよ、
うん、
そうすると弁護士の番ですから弁護士さんの中でっていうと、あこれ一人じゃないかと、
うん、
こういうのもいるじゃないかと、うん、で二人出すようなんですよ、うん、と最高裁の長官までね、うん、そんな風になったら、うん、ね、検事のトップとか、
うん、
そういう風になってるんですよね。それが政治判断だと、
うん、
政治判断のない、政治任用っていうのはあの人事局はないっていうんだよね、うん、政治任用しちゃいけないと僕はその段階ではあると思うんですよ、
うんうん、
そこがねおかしいなと。それと、うん、
今井さんね、
うん、
国会議員にねモンテスキューを配ったってこと
だ。そうです
、それで、ね、基本
的にねそのね、ただみんな知ってる知らないじゃないですか、うん、そうすると最高裁の判事でもなんとか、あなんで女性が入らないんだって言うんですよ。
なるほど
、まあ、なんで男ばっかりじゃないかと、
うん、
あの個別のことは言えないから、
うん、
あるいはそのなんていうか出身が偏ってるじゃないかとか、うん、経歴を見てね、
うん、
でそれで事実上政治的にやっちゃうんですね、
うん、
でこれが崩れたのはね、僕はね結局は政治だって言うけども、あの 旧憲法下ではね天皇の管理だったんですよ、
う
ん、
そうなん
ね、天皇陛下のために宣言をしたのが公務員なんですよ、
うんうん、
公僕だったんですよ。だからこの新憲法って、今新憲法って言うと今の憲法ではやっぱり憲法に基づいてのやつで国民の公僕なんですよね、
はい、うんうん、
政治家の公僕じゃないのに、
うん、
で政治家は俺は有権者からこれだけの支持を受けてんだから、うん、国民の支持は私が意思なんだと、
なるほど、
それで言ってくるわけだけど、
まあ、そりゃそうです。
だけどそれが非常に恣意的な今の中ではできてくるんですね、
うんうん、
でもう一度原点に公務員っていうのは何のための公務員なのか、国民の公僕だっていうことをですね、うん、はっきりやして、でここはちょっと無理なものは無理ですよと、
そうそうそう、
いうことを言うことが必要なんじゃないか、
うん、
これをね、あの古川定次郎さんがね官房副長官やってた人、うん、ずっと僕ここのところで彼の話も聞いたりずっとやってんだけども、一番言いたかったのはやっぱり役所の官がやらなくちゃいけない、官が守らなくちゃいけないのは基本的には憲法の精神と法の秩序と、それを実行するのは行政の務めで、
うんうんうん、
それにちょっと逸脱するものがあれば政治とはいえ抵抗しなくちゃいけないし、それ抵抗するのが事務次官なんだと。
そうそうそう、
だから事務次官会議もなくなってですね、前は事務次官会議で事実上決めてたんですよ。
あ、そうなんです、
ね、 僕らの時までありましたけどね、その後亡くなっちゃって
、うん、でもう直接官房長官と総理大臣が総理が、うん、あの局内にまで局長課長まで指示をするような時代になっちゃった、
うん、
それはさせなかったわけですよ。
そうですね、
それは要するに事務次官が私が処理しますと、うん、で引き受けて断ったり、人事についても政策についても、でそれで事務次官同士でお互いに国交省もすれば大倉もお互いに協調し合って、
なるほど、
喧嘩してるけれども、
まあ、喧嘩はして
るんですよ、ね、
いろんな意味で
政治とは別で
それぞれの立場で、
ね、できちっとやって、でそれをやる法制局っていうのがちゃんといたんです。
あ、そう
ですね、で法制局を潰しちゃったから、事実上
今ね、うん、全部が本当に何してええか分からん、一本化してないです、
うん、
どっかでバラバラになってしまうから、うん、結局そういう面では実質経済が弱るっていうのは、
そうなんだ
よね、国が弱ってしまう、国のやり方が間違ったんです。あれはやっぱ悪いですけれどもね、あの役所の体制を潰してしまったら、というのはなんで潰れるか、人事権でしょ、
う
ん、
そうですね、
人事を間違ったら絶対システムは全部崩壊するんですよ、
うん、
それが結局今付けが回って政治の方に来てるわけでしょ、うん、だからもうこれからの10年20年後の日本なんか、もうあれ私はどうか知らんけど、皆さんもしか生きてはったらもう自分で自己防衛せんことな、もう鉄腕アトムに自分がなっとかなきゃいや、ほんまに、
ね、
逆に
アトムって、
いやそれはもうなんでか言ったら、鉄人28号は、
うん、
子供に牛耳られるから、ね、アトムは自分で飛んでいっちゃうんだから逆に、
うん
う
ん、
そう、僕ね最後にちょっとね、す先生に聞きたいのはね、他の省庁が合併したりいろいろいいですよ、
うん、
合理化やて、うん、僕ね大蔵省とね金融庁と分けたらね、
うん、
これはね国家としてね僕はまずいと思うんですよ、
うん、
やっぱり金融の元をね、
うん、
分けてしまったら、あのままやっぱり銀行も含めてね、金融庁も財務一緒である方が国益にかなったと思うんです、うん、それ個人的にどう思われます？
まあ、一つは金融がかなり専門的になったっていう部分もあるんですけども、うんうん、ただ上の方の判断っていうのは結局その金融の技術的な問題じゃなくて、もうちょっとマクロ経済の世界なので、うん、本当はいろんな経験をした人がやった方がいいと思うんですよね、うん、いいよ、だから逆に言うと、それなりの一定の専門知識は必要ですけども、全く金融しかやったことのない人が本当に、うん、まあ、今はまだ違いますけど、そのうちになるとしたらちょっと怖いかなと、うんうん、要するにそういう話になったら別に金融庁ってそんなにいらないような気がするんだけどなという気がするので、そこはちょっと確かにおっしゃるようにね、これから金融庁の幹部になる人をどういうふうなキャリアパスで育てていくのかっていうのはちょっと重要な問題のような気がしますけどね。だからまあこれから若い人が考えるんでしょうけど、まあおっしゃられるように、理事長おっしゃるように、もともと一つだったのを分けたのが本当に良かったのかどうかっていうのはこれからですよね。
いや僕はもう失敗を持ってますよ。なんでか言いましたらね、大蔵省で一つまとまってたから大場さんみたいな人が生まれてくるんですよ、
うん、
基本的に、ね、というのは右も左も同じところでいろいろ情報集めて学んでくるから、うん、世界金融に立ち向かえるんですよ、
うん、
そうですよね、
うん、さらにと金融庁で金融の部分って、そうすると金融っていうのはもっとグローバルやから、
うん、
やっぱ大蔵省のしてるそれこそ主計的な問題も全部一体化して考えていかな、うん、経済ってそんな単純じゃなくなって、うん、ますますなるんで、うんうん、僕はもうあの別れた時になんでこんなことしようねん、うん、政治家って私みたいなアホでも気づくのにこれなんでやろうと前からそれを思って、
うん、
一回鈴木さんに先生に聞きたいな思って。
まあ、かなり傷ついてるとこあると思うんですけど、やっぱり会社でもそれぞれの事業部門だけでやってると なんかやっぱりあの会社成長しないですよね。やっぱりあのこれからのポートフォリオをどういうふうにしていこうとかいうのはもう一つ一段別の次元から各事業部をこう見るような形のでないとダメなんで、あんまり専門的な人だけがあのトップに上がっていくのは本当にいいのかどうかっていうことなんで、まあそういう意味ではあの本当に今のおっしゃられたように、まあ、あの悪い面っていうのはもちろんあるとは思うんですよね。だからただ他方で金融もかなり専門的になってきているので、うん、一定の知識がない人がやれるかっていうとなかなかだんだんできにくくなってきているので、
うん、
まあ実は金融不祥事って実は大蔵でやったんですが、あの時のトップの人はほとんど金融知らない、
知らないよ、
知らないだった人がなるとかね、そんなめちゃくちゃなこう人事をやっと、まあ、ああいうふうになっちゃうっていうことなんじゃないかなと思うので、
ただね、あの時ね、高島さん行きたはってね、高島さんどうですかってこう言いました。今こんなね、特に金融なんかね、ヨーロッパアメリカなんか切ったはったのね、博打の勝負や、
うん、
それやったら日本人で長いことウォール街でやってるやつ、これ引き抜いてきて、
うん、
ほんで大蔵省の顧問かなんかで引っ張ってきたって、そいつ中心に回した方がよっぽど見えると。
あ、まあそれはあるかもしれない、
うん、それからその辺はね、高島さんは平気でそういうことを考えて、社会に応じた系列、これから日本が生き残るためには海外対応をどうするか、それ富士通もそういうふうな意見を堂々と言うて、そのはっきりあの時も富士通の SE なんか最初入った時は使い物になるけれども、あとは給与所得者やから、
うん、
自分のキャリアアップを専用になる、
うん、
それだったら一つ一つの案件に外のやつでできるやつに
ちょっと出しした、
うん、金ポーンと払ってね、お前やれ、うん、そういうのがええって、この人すごいな思ったことありますね、
うん、
だからそういう人やから固まった金はいらんっていうこの笑いを最後に、
はい、
今週は
、はい、次週はいよいよ締めの4週目に入りますね、はい、よろしくお願いいたします。今週のお相手は
高井真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
安富正美と
鈴木雅樹と
今西光雄でした。